アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2464回12月14日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月も真ん中ですね。残り今年もあとわずかっていうところです。今週のオープニングテーマはてっぺんかけたかの意味はなしです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ホトトギスの声ということでしたよね。 Apple Music で配信されているさえずり野鳥図鑑リラックス自然音という中にホトトギスの声があったので改めて聞いてみました。私はよくよく聞いてみると、あんちゃん元気か、アホなの、あんちゃん元気か、アホなの、というふうに聞こえました。曲がった人生を歩いております、ミラです。
まあいろいろ聞こえ方あると思うんです
ね。そうですね、はい、
新ネットジャパンにあった記事です。アップルセキュリティ報告を公開、 iCloud の高度なデータ保護を推奨という記事が出ていました。今週は春さんもスミレさんもお休みになってまして、三浦さんと参加をしてますが、アップルが MIT に委託したサイバーセキュリティ調査の報告書を公開しています。それによって相次ぐ侵害によって消費者のデータが流出している現状が明らかになっています。漏れてるそうですよ。
もうあらって感じですね。保護してくれてるんじゃないですかって、それで売ってんじゃないですかって思いましたが、
まあだから iCloud の方も高度なデータ保護機能を有効にするようにしてくださいと言ってるんですね。設定のアプリを開いてもらって、ユーザー名のところから iCloud 高度なデータ保護をたどって、高度なデータ保護をオンにするっていうところをタップしてもらうだけです。はい、指示に従って復旧方法を確認し、高度なデータ保護を有効にしましょうということでした。
なるほど。
これ前からもまあ言ってる件ではあるんですけど、ほんまに必要なことやったらね、
はい、
入り切りスイッチなしにしたらいいと思います。
そうそうそう、それも思いますよね。
でなぜあるのかですよね。iCloud やから Apple ID 使うでしょ。Apple ID に紐づくデバイスって一つじゃないから、いくつか持つじゃないですか。そのうち古いデバイスが最新 OS にアップデートできないものも出てくるでしょう。
はいはいはい、まあ、そうですね、
それがあると高度なデータ保護にチェック入れられなくなる。だから全部が最新にアップデートできないと何の問題もないんやけど、まだ使ってるし、これはアップデートできへんけど使い続けるわいうのが1台でも Apple ID 都合であったら、どれもできない、
できない、あるいはできるかもしれないけどアクセスできなくなる、古い方から。
すぐにそれが発生するわけじゃなくて、時期が来た
ら
そうなるだろうということなんで、
全てのデバイスがアップデートしておくこととは書いてますね。
そうですよね。今年の初めの方ですわ、この記事があったんで、iPod Lab というところの記事でね、これも当時はまだ iOS 16.3 とかなんですけど、まあでも16点はそんな変わってないと思うんで、データの復旧はご自身の責任において行ってくださいってなって、復旧キーはもう自分でしかできないから、もしなくなったり忘れたりとかなったらもう無理ですよ
と。ね、
復旧キーが30桁ほどの長い文字列が自動生成されて、それはコピペできませんという、恐ろしいな。もうなんか別のカメラで撮影するとかなんかせんと、そうってしゃあないですよ。手書きして間違ったら終わりやしね。
ですよね。本当に一番最新に全部上げなきゃいけないっていうわけじゃなくて、アップルの公式サイトによると、いろいろ iOS だと 16.2 以降とか、iPadOS だと 16.2 とか、 MacOS だと 13.1 以降とか、それぞれ バージョンがあって、それ以上になってればこの機能は使えるようになるよというのがあるので、そういうサイトのご確認いただければなと思います。
なおかつ、まあ、高度なデータ保護にしますと、データの復旧はご自身の責任において行ってくださいというアップルからのアナウンスも出てます、
うん、そうですね。
これね、復旧キーについて本当に気になる方は先ほど紹介しました iPod アイテムさんの記事リンク貼っときますので、ね、また見てください、うん。まあ、データで守りたいのはまあやまですけども、いろいろやらなあかんことが増えて大変は大変ですね。
そうですね。キー忘れてもう何もできませんでしたっていうのもあり得るっちゃあり得るので、そういう意味では NFT の世界でも長いコードを覚えとかないと端末間で利用できなくなったりとか、結局はそのコードを忘れるともう一生使えなくなるっていうのがあるので、それに似たような雰囲気を感じます。
ギガジンさんの記事で、アップルの機械学習チームがアップルシリコンで機械学習モデルをトレーニングデプロイするためのフレームワーク MLX を GitHub で公開という記事が出ていました。私はこの番組でアップルは AI どうしてんのかなーなんてことを時々言ってしまうんですが、この記事見たら、あ、アップルやってるんや、よかったみたいな気持ちにさせられたんですけど、アップルシリコン用の機械学習フレームワークと言ってますから、これはデベロッパーの人に使ってもらいやすくするためのものっていうことでいいんですか？
Python から機械学習のプログラムを動かすのたくさん出てますけど、
はい、
その中ですごく今有名なライブラリーが PyTorch っていうのがあるんですよね。
はい、
それと同じような動きを Apple Silicon に最適化した形で作り込まれているもののようなライブラリーのようですね。だから PyTorch ってもう簡単にルール通りカスタマイズして記述すると自分用のいろいろな機械学習がすぐ作れるっていうものなんですよ。
へ
ー。もちろん Python で動かせるので Mac でも動きますけども、はい、さらに Apple Silicon に最適化した形で効率的に、なおかつスピードが速く計算が終わるようなライブラリーだと思います。
はい、これは発表されて GitHub で公開ということだと、実際組み込むのはもうデベロッパーさんがこれを勉強して自分でやればできるっていう、
そうですね、ことなんでしょう。はい、そんなに難しくないと思います。PyTorch とか、はい、多分普通に機械学習の学習して個人でもちょっと頑張って勉強するとすぐ PyTorch とかっていうのが出てくるんですよ、ライブラリーが。
はい、
その PyTorch をちょっと使って機械学習のモデルを作れる人は、
はい、
多分この MLX 使うと簡単に少しのコードを勉強するだけで作れちゃうと思われます。
PyTorch というのは PyTorch
PyTorch
ですね。いや、まあ、こっちで見つけたんですけど、トーチって、よくゲームの中で明かりをつける松明みたいな、あれトーチって言いますけど、
そうです、トーチ、あれです、
はい、あれですね、
Python のトーチということでしょうね。
はいはいはいはい、これ使うときにテンソルが必要だって書いてる記事を見つけて、
はいはいはいはい、
テンソルって書くかわかんないけど、テンソーフローのテンサーやなと思って。
あ、そうですよ、
テンソルって言うんですか？でもテンサーってみんな言ってたけど、どっちが正しいんですかこれ？
いや、まあ、どっちも言いますよ。
あ、そんなに、11月にクック CEO が、アップルは生成 AI の研究を進めています、それがどういったものかを詳細に説明することはできませんが、私たちがこの分野に投資していることは間違いありませんと発言していた、と記事にもありました。まあそりゃ言いますわね。まあ、
そうですね。やってないとはね。
うち何もやってませんね。ほんまはどうかなとか、そういう、そんな意味ありげなこと言って、まずことにしてはいけませんし。
基礎ライブラリーはうちはこれ使いながら、応用分野をこう今練ってますってことだと思いますね。はい、別にこのライブラリー使えなくても、もうだいぶ前から CoreML はライブラリーとしても公開されてるので、
はいはいはいはい、
Apple デベロッパーのプログラムで普通に CoreML で作り込めば、の簡単な骨格認証とか、はい、もろもろカメラでの認証っていうのは使えるものがあるので、はい、
それで
もい
い、うん、
それでも全然いいんですけど、さらにカスタマイズして自らモデルも作りながら高度なことやろうと思うと、この新しいライブラリーを組み合わせてやるといいということだと思います。
そうですか。
多分意外にこのライブラリーが、ね、
ええええ、
PyTorch と同じように動くということは分かったので、
はい、
うん、本当に PyTorch を今まで使って、なんとなくモデルを作ってた人はすぐにこれで Apple の製品に組み込めるので、はい、
あ、そうなんです
ね、とても面白い、いい動きじゃないかなと思いました。はい、
で、まあ MLX の設計に PyTorch、JAX、Arrayfire などのフレームワークは影響を与えてますが、大きく違うのは MLX が Apple Silicon のユニファイドメモリ向けのモデルですということで。
うん、うん、うん、うん。 そうでしょうね。一番効率的にメモリを使いながら
っていうのに適してるんですね、
う
ん、
そういうことですね、
はい、じゃあ逆に言うとインテルの人にはあんまりメリットが高くない、
うん、と思います。
うん、
うん、
なるほど。
これはアップルシリコン向けにバイトーチとかナムパイとか、はいはい、その辺のライブラリーをうまいことマージしたようなライブラリーだと思います、
はい、はい。デベロッパーのハナンさんという方のおっしゃってることもこの記事にありまして、MLX を使用することでトランスフォーマー言語モデルのトレーニングやローラによる微調整、ミストラルによるテキスト生成、ステーブルディフュージョンを用いた画像生成、ウィスパーによる音声認識などが可能だと説明しましたという、うんうん、こうみんな今いじってみたいと思うものがいろいろ関与できるっていうことなんですね、これね。
そうですね。
お
トランスフォーマー、まさにチャット GTP の元になっている、
あ、
はい、言語モデルですね。はい
はいはい、はい、うん、夢が広がるっていう感じですけども、
うん、これは、はい、うん、面白そうです。
デベロッパー向けのお話がもう一つありまして、これはソフトアンテナさんの記事でご紹介します。アップルデベロッパープログラムに無償で25コンピューティング時間の X コードクラウドを提供という記事で、この記事はアフィリエイトリンクからの収入を得る場合がありますとソフトアンテナさんは正し書きをつけておられました。
うん、
例によって有用な内容だと思いますね。当番組でもここで取り上げました。タイトルにある25コンピューティング時間って教えてください。何なんでしょう。
これはあれですよね、結局月に20コンピューティング、はい、どう詳しく言うとね、結局ざっくり言うと、はい、クラウド上の GPU とかを25時間程度使えるということです。
は
い、ざっくり言うと、
はいはい、
もうちょっと厳密に言うと違う言い方になりますけども、はいはい、まあ、あの大体そんな感じで捉えておけば、
はい、
あの一般の人はいいんじゃないかと思います。
それが一応無償で最初がついてくるんですね。
そうですね。もともと X コードクラウド出た時に無料で使えるよということで言われてたんですけど、はい、
デベロッパー契約してる人がです
ね。そうです、そうです。その通りです、その通りです。はい、そうです。
で、X コードクラウド一応確認ですけども、普通 X コードって Mac にインストールして使いますけど、X コードクラウドは作業環境自体が全部クラウド上でやってしまえるということでよかったですか？
はい、それで大丈夫です。
はい。はい、自分のところの CPU は使わなくていいの？
使わなくていいです。
いいですね。はい。X コードクラウド上のものを使うからと。
そういうことですね。はいはいはい。もちろん、X コードクラウド上のソースと、ローカルにあるソースをこう連携することはできます。
はいはいはい、
ね。はいはい。
アプリのビルド、自動テストの並行実行とかね、いろいろ。ベースのツールがまとめられてますよっていうふうに書いてまして、
うん、
でこれ私全然まあ知らんかったんですけど、来年1月から全ての Apple デベロッパープログラムのメンバーシップに追加費用なしでこれが含まれることになりましたと。
はいはいはい。
で、すでに X コードクラウドに無料で加入している人は追加の作業は不要ですと、そのままこれに移行しますということらしいです、う
ん、はいはい、はい、
でなんか知らんかったです、前からこれ提供してたんですか？
そうですね、
はい、
前から25だったかな、同じだったと思うんですけど、
はいはい、
25コンピューティング時間分は無料で使えますということだったんですよね。
なんか今年23年12月でその無償提供は終了いう予定を発表してたんですが、
うん、
今回発表になりました内容を見ているとどうも終了せずに継続することになりましたよという。
そうですね。
ですか。
一番初期の短い時間だけども、ここだけはやっぱり無料で開放しといた方がいいんじゃないかなという判断だったんではないでしょうかね。
はいはいはい。
もっと使いたければもちろん有料プランがありますので、
はい、
それを使うと、
うん、料金ね書いてます。当初25コンピューティング時間月あたり月額15ドルに設定されていたんですが、それが今無料ということで、100コンピューティング時間は月額50ドル、250コンピューティング時間は月額100ドル、うん、で1000コンピューティング時間になると月額400ドルだそうです、う
ん、なるほど。
で、まあ、クラウド上でタスク実行するための時間とかね、使用状況っていうのは、App Store Connect と Apple Developer アプリで確認できます、とのことでした。
うんうん、
まあまあ、そこから確認するのが普通ですわね、まあ。
そうですね。
開発者の方、よりハードウェアの性能っていうのも気になるかと思います。突然ですね、12月のこれは5日に、共同通信からこういうニュースが出てました。米 NVIDIA、日本に研究開発拠点設置へ、という記事で。
うん、
NVIDIA のジョン・スンファン最高経営責任者が12月5日、日本国内に研究開発拠点を設ける考えを明らかにしたそうです。経済産業省で西村康稔経産省と面会して述べられたそうです。
そうですか。
設ける考えやからまだ不確定要素いっぱいですけどね。
まあそうですね。
ね、
まあでもね、まあ、アップルみたいに研究所を用意、うん、作ってくれたりね、TCMC のように工場を作ってくれたり、はい、まあ進んでますから、はい、ぜひ、NVIDIA さんも作ってくれるといいですね。
はい、川崎でしたっけ、アップルの研究所を作って、作られたの。
そうですね。確か綱島だったような気がしますね。うんうん、
昔私より先に就職して、うん、で横浜の会社就職していた時にその綱島いうところにアパート借りて住んでたんですよ、うん、友達が。私が遅れてね、うん、東京で働くようになった時に行ったことあるんですよ、その綱島に。その友達のアパート、はいはいはい、住所見てで、バイクで行ったからもう全然どんな感じだったか覚えてないんやけど、
うん、
そいつと会うまでずっとそれ網島って呼んでて、私が。
ああ、はいはいはいはいはい。まあ確かにね。
そう、うん、ずっと、はがきもらってからその住所と地図見ながらずっと人に道聞かへんでよかったな、これと思って。で、お前網島遠いわで、じゃあ、綱島って呼ぶねんって言われて、それを今思い出しました。
なるほど、なるほど。
彼今どうしてるんですかね。はいはいはい。
ねえ。
ねえ、
うん、はい。もう稼働してるでしょ、だいぶ前ですから、ね。
でしょうね。あの近く弁当屋さんありますかね。
まあ、ありますよ。綱島ママをね、
うん、あ、ほか弁とか
あるでしょう、あるでしょう。
お店出したいな。なんか
何を聞くんだよ。
何か意見かな
に。
何か何か意見かなと思って。
居酒屋みたいな方が何か漏れてくるかもしれないですよ。
でも
漏れるわけねえか。
しんどいもん、そっちの。しんどいもん。はい、まあまあそんな、ええとして、すいません。まあね、同じ NVIDIA さんの話題ですね、ギガジンさんの方にも出てました。アメリカが NVIDIA に中国向けチップの製造をやめるよう警告という記事がありまして、アメリカジーナ・ライモンド商務長官が中国に対する半導体輸出についての考えを問われた時に、 NVIDIA が設計している中国向けチップの製造をやめさせたいという考えを示しているそうです。うん、これフォーチュン誌の記事は引用されてますね。
うん、
2022年の8月より AI 関連製品の作成に必要な高性能半導体の輸出にアメリカが規制を設けています。これで中国やロシアなど一部地域への半導体輸出にライセンス要件が課されています。で、うん、NVIDIA はね、おかげでライセンスなしに輸出できなくなってるんですよね。
はいはい、はい、
ですんでデータセンター向けの半導体を代替品また作ってそれを発表したんですが、うん、またそれも禁止対象にされてしまうという、うん、でも今年の11月9日にまた新しい半導体中国市場に投入って言ったらまたアメリカに言われるという状況がね、今のあるそうなんです。
かわいそうに。あれみたいです ね、日本でいうビールから、はい、第三のビールが出て、こう、次発泡酒みたいなね、こう、いろいろ工夫しても、どんどん税金だけ上げられていくみたいな、
そう。
追っかけられるね。
あれね、思うんですよ。ビールの話も申し訳ないですけど、うん、ビールの酒税上げる係、まあ、係というか、まあ、もちろんそれは、一人で決めへんと思うけど、あれ決めてる人らってビール飲まへんのですかね。自分らも高い目合うって考えへんのかなって思う。
そうですよね。税金決める人そう思いますよね。
ね、いや、他の商品でもね、それ税金上がるの分かりますよ。いろいろ、まあ事情とかあって。うん、ただ、いつもそのビールメーカーが一生懸命逃げて逃げてしてるのを追っかけてやってるから、ね、いや、もうちょっと止めたげえやと思うんだ。
そう思いますね。努力してるんですからね。
そう、なんかね。
うん、
まあまあいろんなご意見あるかと思いますんで、まあ、そう強く言えるもんではないんですが、
はいはい、
ということで、まあ、NVIDIA さんもすごい株価上がっていい状況ではありますが、やっぱり難航する部分もあるということだそうです。
うん、まあ、国対国だからね。
まあ ね、最後に今日はここにハルさんがいなくて、スミレさんもやるとそうかな、この番組で USB-C 急進派はあのお二人かなと勝手に私だって決めつけてるんですけど、よう考えたらあれですか、15買った人みんな USB-C 派なんですよね。
う
ん、
そう。
で、メルさんも USB-C 派なんですよ。
そう、うん、そうですよ、そうですよ。
しまったよ。
変わった方がいいって言ってましたよ。
ライトニングを、ライトニング使ってるの私だけだよ、じゃあ。
そうです
よ。まあまあいいんですけど、はいはい。レトロ趣味ですから。日本放送ラジオ、はいはいはい、の方のページでみっちゃんの提言がアップル社を動かすっていう高田文雄のラジオビバリーヒルズっていうね、番組のオフィシャルページですけど、いや、清水美智子さん、
はいはいはい、
そういう舞台とかコントの中でギャグで、うん、統一してくださいって叫ぶのがあるんですよ。
ほう。
で、それ何かって言ったら、 あのスマホのケーブルがいろいろあるのは紛らしいんで統一してくださいっていう、その統一してくださいだけを取り出して言うんですって。
ああ、そうなんですか。
そうそうそうそう、その一日ケーブルを取ったことは前置きせずに
言わないで、
そうそうそうそう、うん、でそれで統一してくださいが結構いろんな場面で応用が効くから、そのギャグにしてるそうなんですけど、でまあこれは日本放送の中でのお話を、ね、記事にしてますけど、あの TBS ラジオでも同じように出ていてやっぱり言ってました、うん、急に登場しなさいと言い出すんですよ。でまあそんだけ言い続けたんで、やっとアップル社も折れてくれたと。私はアップルを動かす人なんですっていう
人ね、それは素晴らしい。なるほどなるほど、
うん、ね、言ってたんですよね。いや、清水美智子さんの今日プロファイル見てて、私は誕生日一緒ってびっくりしました、
う
ん、
ねえ、
お年は私より上ですけど、あの方、
うん、
ねえ、幅広いですよね。
ですよね。
すごいモノマネいろいろできますよね。
うん。本当にどんな分野の人でも、
ね。結構顔真似とかするでしょ。
うん。
うん。で、なんかね、長渕剛モノマネずっとやってたんですって、この人。なんかちょっとちゃうけど、はいはい、でもやってて、うん、ほんなら長渕剛さんからメッセージで、うん、今度話聞きに来てもらえませんかって。ちょっと言いたいことがありますって。
ドキドキ
して、ね。でも、一週間ぐらい映画に行かれてドキドキしたらしいんですよ。で、はいはい、行ったら、もうその何も手ぶらで行ったら失礼でしょ、な。だから一応、今のライブとか見て、状況とかも知って、今知ってる新曲が何とかもちゃんと勉強していって、うん、で、行ったんですって。だから、はいはいはい、あの、今の俺を見てもらいましたよねって言われて、はいはいって言ったら、うん、じゃあ今の俺をやってくださいって言われたらしいですよ。
昔じゃなくて。
そうそう。そ
なんか今がいいと。
そう、いろいろ手土産いっぱい渡されたと。で、まあまあ、ね、まあ、ええ話なんて聞いてたんですけど、じゃあ今どうなんですかって、やってるわけないやろとか、綺麗な、綺麗な。
やってないんだ。
言ってましたけどね。セガ MR2 さんから、三河は正確には東三河西三河に分かれますが、ジャンダラリンは共通で使います。食べリンは普通に言いますよ。他にネリン、オキリン、シリン、シリンはしなさいですね、ビリン、カエリンなど。ちなみに行きなさいはイキリンではなくイキンになります。
うーん、
ということで、はあ、これはなるほど、共通で使える。おうおう、優しく言う命令系なんですかね。
そんな感じに聞こえますよね。
お子さんにもう寝なさいよっていう時なんて言うんですか。
そうね、もう 寝ないよって言ってますね。
はあ、はあ、
うんうんうん、
まあ、私らまあ大阪でね、
うん、
はよ寝やって、
はいはいはいはい、はい、
寝なさい寝やとか言うんですけど、ただ、はい、うちの辺だけやと思ってたんですけど、はい、あの寝りやっていう人がいるんですよ。
あ、寝りや、
寝るから転じて寝りやっていう、
はいはいはい、
いやーも呼んで、ネリーっていう人もいるんですよ。ネリー、そうそう。奈良県の一部でもそう言うっていうのを聞いたことあるんですけど。
ほうほうほう。
うん。
それはちょっと春さんに確認がいりますね。
まだ春さんそんな言えへんと絶対言うと思う。なかなか表現があって面白いですけど。そう、昨日チャット GPT 最近会話ができるからトークで、
はい、
関西弁できますかって言ったら、当然わかりますよって言って、うん、全然大阪弁喋れないんですよね。だからあなたが喋ってくださいねって言ったんですよ。
はいはいはい、
そしたら、分かってますがな、って、なんか、何でも喋りますねんとか言うから、お前それ、うん、カリカチャライズされた大阪弁で、普通そんな言えへんねんって、突っ込んどきましたけど。
なるほど、なるほど。そしたら謝ってましたか？
はははは、笑ってました。
はははは、笑って
まあでも普通にそういう方言いろんな生徒して喋るようなも出てくるでしょうね。今でも多少あるからね。うん、出てくるでしょうね、うん、そういう、あの、ボイスが。
そうですね。
ペシローさんからは、iOS 17.1.2 にて無事に治りました。SNS の書き込みを見てもアップデートで治った人が多いようです。番組でこの件に触れていただきありがとうございました。それにしても、通知が来る世界になりきってしまうと、いざ通知が来なくなると不便なものですね。と、シャープ、フジャファでいただきました。うん、そうなんですね。17.1 かなんか、あの、普通に17に上げた途端に、通知が iPhone ならへんようになってしまったというお話をいただいてた。あの、アップデートしても再起動してもないと言ってたけど、まあ 17.1.2 まで我慢したらなんとか治ったということだったみたいです。
本当、うん、バグだったってことですね。
ゲン11さんから、プログラミングはスキルかセンスかそれともと記事を引用いただきまして、これはゲン11さんのブログですね。
うん、
先日行政と大学が主催で小学生対象の 子供ドローンプログラミング教室なるものがありました。午前の部午後の部ともあり、それぞれ10名ずつの小学生が参加しました。企業も協賛していまして、そこに私もボランティアで会場スタッフとして参加してきました。以前からも何度かこのような教室に協力していますと書かれてまして、今回使用したドローンは教育用としてアップルのオンラインストアからも売られているものです。アップルと DJI で販売、プログラミング教育用ドローンテロエドっていうのかな、
ね、EDU、うん、
スクラッチ、スイフト、パイソンなど複数の言語に対応していて、結構複雑な動作や複数機での同調しての変態飛行なども可能ですと。
へ
ー。ボランティアの現場でやってた時に小学校3年生か4年生ぐらいの子供に聞いてみたそうです。
うん、
学校でもプログラミングを勉強するんでしょ、やってる、どんなことやってるの、英語だよ、へえ、テキストコーディングやってるのか、プログラミング言語は何かな、なんていう言語を使ってるの、だから英語、その名前は英語だってば、開発環境、そうか、プログラミング言語という概念は理解できていないんだと、そんな感じでしたと。
うん、
いうね、そういえばバムタンの小山村さんがプログラミング言語は言語じゃない的な話をしていましたね。以前も英単語みんな覚えないとプログラミングできないとか、英文法を使うとか番組で言っていたのを聞いたことがありますと、
うん、
はい、私はプログラミング言語がそれが一つの言語だと思いますねという、
うん、
プログラミング言語は独立した言語、
うん、
そうなんですね。プログラミング言語って単語とか言葉の表現のブレを許さないですよね。もちろん綴り間違うとか持ってのほかやとは思いますが、
うんうんうん、
普通対人間で会話する時であれば多少のブレがあっても伝わりますよね。
あ、はいはいはい、
ま
あ
ねね、でもプログラミング言語そうはいかないですよね、
うん、まあそうですね。
だからそこが言語と言われた時に、これまで言語を思ってきた人たちには気持ち的に納得したくないみたいなのが起きるのかなと私は思ってるんですけどね。
でも厳密に言うと言語体系がきっちりしているものは、まあ、本来間違わない方がいいわけで、
あ、まあまあそれはそうですけどね、
うんうんうんうん、自然発生的にできた自然言語とは違って、これはまあ人工的に作った言語ですけど、言語は言語なんですよね、うん、
この割り切りは過ぎるなのかセンスなのか、あなたあるいはただの知識なのかは分かりません。ただこの小学生が今度本当の英語を習い始めた時に逆に英語で道に迷わないことを祈るばかりですと書いてらっしゃいまして、
うんうん、
そうですね、英語の核変化とかなんでってなるでしょうね
どうなんでしょうね。そうですね、
単語とかって歴史を聞いていくとまず面白いけど、そんな歴史の一時理由考えて英語とか覚えるわけじゃないから、うん、使う通りに覚えていくっていうだけでね、みんな勉強するんやと思うんですけど。
そうですね、やっぱりこの英語でもプログラミングでも習うより慣れろって、うん、そっちの方が早いんでしょうね。
めっちゃずるいこと考えてしまうのは、もっと AI 進んできたら普通に私と会話するだけで、うん、もうその言語の何かに置き換えてくれてマシン語まで持って行ってくれるんやったら、うん、何が起きてるか全部知らんでいいじゃないですか。
うん、
ノンプログラミング勉強なし状態を何年も続けて、その日が来るまでます。
それが今のチャット系の、
はいはい、そうそうそう、
ものですよね。もう、あ、もうちょっとですよ、うん、もうちょっとすると、
そう、うん、そうそうそう、
できるので、まああえてね、自分でパチパチ打たなくてもよくはなりますね。
うん、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの機器的状況。 iPhone が水没してしまい、出先に何も道具が使えないためにひたすら乾くのを待っていたとか、 Mac が起動しなくなってデータをどうにか救出するべく新しい Mac を買いに走ったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月16日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。